それでは先ほど読みしましたエバネの福音書3章のところから、神は一人子をお与えになったという題で説教いたします。前回はイエス様のところは夜訪ねてきたニコダマの話でしたね。そこまでこうニコダマの会話の中でイエス様が語られたことが15節のところまでありますけれども、今日の16節のところはちょっとこ話の調子が変わっている。これはイエス様がそこで話してニコダマに向かって話していたところから、今度そのイエス様の言葉を聖書に書き留めたヨハネさんと言われてますけども、この第4福音書という著者ではないんですけど、ね、記者という、聖書は著者と記者があるんですね。聖書を書き留めたのは、イエス様の弟子だとか預言者だとか大勢いますけども、その最後にあって全部聖書を書かせた影の著者といいますかね、本当の著者は神様ご自身ですから、私たちはこれを、著者がという言い方はしない方がいいと思いますね。神様の書かせたいようにこれを書き留めた人たちを私たちは記者と言った方がいいかもしれない。まあ記者もね、自分の言葉で書くんですけれども、神様から命じられて書いた人たちで、ただ16節からはその記者であるヨハネさんが書いている言葉になるんで、これはちょっと話し言葉の調子とはちょっと変わってきますけどね。神様が、その一人ごお与えになったことほどにを愛されたと、まあ、ヨハネの福音書の特徴ですけども、光とか闇とか真実とか偽りとかね、そういう非常に何て言いますか、シンボリックに神様の御言葉をイエス様を描きながら、そのシンボリックな描き方がある。これはどっちかというとユダヤ人よりも異邦人、外国人に得意な、考え方なんですけども、ですからこれはユダヤ人というよりも世界中の人たちに、現代文明あるいはギリシャ文明、そういう考え方を引きずっている、我々現代人にも本当に分かりやすい文章です。でこれを見ていくと、それは一人子をお与えになったほどにお愛された、それは御子を信じるのだという目的あるいはことの原因、そういうことにこう遡って描いているんで、いっそのことこれを後ろの方から読んでみたいと思います。ですからまず21節のところに目を留めてみましょう。この一連の神様の救いの言葉の結論的にですね、21節、しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。この前に闇の方に行く人、光の方に行く人、いろいろ出てきました。でも真理を行う者は光の方に来ると言います。これは私たちは、光というのは私たち本当に明るくて好きなんですけれども、私たちの心の内とかいろいろ全部がその神様の光に照らされるというふうに思うとちょっと恐れますね。ですからこれはどっちかというとこの人類で言えば無罪の時代、私たちが何の罪もなかった初め、神様がアダムとエバを創造し、そしてアダムとエバは神様といつもこう向かい合ってといいますか、神様と人間のそれぞれの位置はありますけども、神様にいつもお話しすることができたけれども、よく聞くように罪に誘惑されて罪が心の中に入った時にもうガラッと世界が変わってしまって、アダム・エヴァは神様の御声を聞いた時に隠れた、光の中にあることを恐れ、神様の目の前にさらされることを恐れるものとなってしまった。あれは サタンの誘惑によって、彼らの心に罪が入り込み、そしてそれに伴って死の恐れが入り込んだ。これが人間の最初の、一番最初のところで、私たちはその罪と死の、罪と死がこう私たちの中に入り込んできてしまった。まあ、それから、それ以来、その罪の性質は、親から子へ、親から子へと代々受け継がれていって、ちょうど遺伝子の DNA がね、親から子へ遺伝していくように、もう私たちもその罪の中に生まれて、罪の中に暮らしてきた。ですから私たちは自分の中に薄暗いものを持っていた頃には神様の前に出るということは本当に恐ろしいことだった。でも私たちは神様がそれを許してくださり、私たちの罪をすべて清めてくださるように神様が救いの道を備えてくださったから、もう一度この神様の光の中に出ることができるものにしていただいたということがありますね。ですから、悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方向に来ない。でもまだその神様によって救われて、その罪が許され、神様の前にその、まあ罪人ではあります、神様の前に本当に自分を全部オープンにできない気持ちはありますけれども、けれどもそれも神様に許してくださる、受け入れてくださるというこの恵みの福音によって私たちは神様の前に出ることができるようにされた。けれどもまだそのことを知らない、そのことを信じていない人々、やはり神様の前に自分をさらけ出すことはできない、そして暗闇の方へ、暗闇の方へと逃げ込んでいく、そんな罪の中にあるというのが人類の状態です。もともと人間は神様の前に正しく生きるように、神様といつも交わりを持って明るく光の中を生きるようにというふうに作られたんですけども、その神様に背いて、それ以来の人類は本当に争いと憎しみと罪の悲惨な歴史を築いてきました。それがこの20節ですね。悪を行う者は皆光を憎む、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方を憎ないというのが、この現代の一般のこの社会の人類の心の在り方です。けれどもそのこと自体がその神様の裁きだというふうに言っています。19節、その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛した。この光よりも闇を愛するということが、そもそももうそれが裁きだというんですね。裁きというのは、まあ一般に裁判という意味もありますけれども、その行いが裁判にかかって、あるいは行いがその明らかにされて、そしてその罪に相応の罰が与えられる、これが普通に裁きという言葉だと思いますけれども、ここではちょっと違うんですね。19節、裁きとは何かというと、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。この光が世に来ているというのは、まあ、このイエス・キリストが神様から使わされて私たちのところに来て、私たちがその罪の中に、闇の中にあったんだけども、それが光の中に救われ、許され、贖われて光の中に入れていただくことができた。そのためにおいでになった方がイエス・キリストですね。光が世に来ている、イエス・キリストにおいてその神様の光がこの世界に差し込んできました。 イエス・キリストを信じる者は誰でもその罪が許され、もう一度彼の中に、神様との交わりの中に入れていただくことができた。でもその中で自分の行いが悪いために 人々が光よりも闇を愛した。あるいは同じ、趣旨が書いてあります。もう一つ前の18節も見てみます。巫女を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。本当にその私のために来てください、私のために罰を受けてください、私をこの闇の中から、死と滅びの中から救えたためにおいでになった方が来ておられるのに、その方を拒み、せっかく与えられたものを受け取らない、これが19節裁きとはという、あるいは18節に信じない者はすでに裁かれているということです。つまり救いが与えられているのにそれを拒む、光の中に招かれているのにそれを拒んで闇の中へと神様から離れてしまう、そのことを、ただそういう神様から離れるという性格ということではなくて、そのこと自体がすでに裁判の判決であり、あるいはそこで受けている処罰だというのね、まあ処罰といえばそれだけではありませんけれども、その暗闇の中に閉じ込められている、光に招かれているのに光に拒んで目をつぶって暗闇を愛している、それが裁きだったんです。まあ映画なんかで出てくるゾンビっていうのがいますけども、命はない、死んだ人間が体だけ動いて、腐りかかった体でもってこう そこら辺をうめいている、恐ろしいですよね。でも神様の目から見て、私たち人間は罪の中にあるときにすでに魂は死んでいる、命である神様から切り離されている。ですから神様の目から見ればゾンビ的ですね。命がその肉体が生きている、私たちは体ピンピンしていても、その魂が死んで神様を見ることができない、神様から切り離され罪の中にある、そのことが裁きだ。この、まあ、裁きというのは、そのさらに死後の裁きというのがありますけれども、この地上に生きていてもその中で光を見ることができない、神様の救いを拒んで闇の中を歩んでいる、それが裁きです。この地上における裁きです。でさらにその先は死んだ後の裁きがありますけれども、これを、うん、イエス・キリストを拒むということが、すなわち、光の、なんて言いますかね、まあ、子供の頃よく土をほじくって、遊んだことありますよ。土の中からいろんな虫の幼虫が出てきたり、ミミズが出てきたり、ね、しますけど、もうみんなその土の中にすぐ潜り込んでってしまう。こんな風に光の中から闇の中へと、好んで陥っていく、これがすなわち裁きだと言います。でそのために私たちが光に招かれ許されるためにおいでくださったのがイエス・キリストですけれども、イエス・キリストはもう一度おいでになるときには裁き主としておいでになりますけれども、この聖書に書かれているこの時にイエス様が来ておられた、その目的は17節、神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。イエス様の弟子の一人ペテロというのが、まあ、船に 漁師だったもんで船に乗って仕事をしている、一晩働いたんだけど魚が取れない、ね、そしてイエス様にはその向こう側に、網を下ろしてみなさいと言われたら、網が上がらないくらいにたくさんの、魚が取れた、一晩働いて何も取れなかったんだけどイエス様の言葉に従って網を下ろしたら船が沈みそうになった。これを見てペテロは、神様私から離れてください、私は罪深いものですと言いました。イエス様があるいは神様から来られた人の前に出るということの恐ろしさをペテロは感じていました。本当に心の中に罪があるときに神様の前に出るということは本当に恐ろしいことです。でもイエス様が来られたのはそういう罪を裁く、人を裁くためにおいでになるのではなくて、あなた方のために私は身代わりに、十字架にかかるために来たんだよとおっしゃってくださる神様の恵み、神様の救い、そのためにイエス様をおいでになりました。そのようにイエス様が救いのために来られたというのは偶然ではなくて、あるいは自分の意思ということでなくて、そのことが16節に書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどに主を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに世を愛された。この世というのは、宇宙と同じ言葉でコスモスという言葉でですけれども、それはその宇宙の万物というよりも私たち一人一人の魂を神様は愛してくださったために、私たちを大事に救いたいと思ってくださったために、そのために一人をお使わしになった。神様はイエス様に言ってくれるかってお聞きになったかもしれない。それは十字架の上で言えばですね、イエス様が神様に祈られて、主は我が神どうして私を見捨てになったんですかとイエス様おっしゃった。その言葉自体はイエス様は神様をなんか恨んでるような感じもありますけども、そうではなくてイエス様はその神様の御心を呈して、それに従って十字架にかかられた。そしてその十字架にかかるということの罪の贖いということの重さ深さのゆえに、イエス様は我が神我が神と言われました。でもそこには本当に神様に対する信頼があって、イエス様はそこまで私たちの贖いを成し遂げてくださった。で、そのイエス様をお使わしになった神様が私たちを愛してくださったから、そのためにイエス・キリストを使わして十字架にかけて私たちを救うことをしてくださったと、そう書いてあるんですね。このヨハネの福音書3章16節は聖書の中の聖書というふうに呼ばれることもあります。この一節の中に神様の救いが本当に十分にといいますか、たった一節の言葉で神様の救いのすべてを言い表しています。すべてというふうになっているんですね。神様の救いの中心を表している。この言葉は私も中学生の時にクリスチャンになって最初に覚えた言葉がいくつかあります。 IBA でですね、この聖書の言葉を暗唱するという暗唱聖句というのがありました。前回読んだヨハネの3章3節と、それからヨハネの 3章3節3章16節、だからもう一つが使徒行伝使徒の働きの部分かだと思います。でもこの3章16節が聖書の中で一番神様の救いを言い表しているというふうに、聖書の中の聖書と言われています。ぜひそのこれを暗唱してご覧になるといいと思います。本当にいろいろなところで私たちの支える力になっている。 くださいます。その神様が私たちを愛された、それは御子を信じる者が、イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これが神様の救いです。永遠の命。この前教育テレビですね、私もちょっと気になるテレビの番組があると、その生で見るってことはなかなかできないので、ビデオに撮って後から見てます。教育テレビで思考実験というのをやってました。いろんな何人かの人が集まってですね、あるテーマのもとに話し合うんです。死なない薬があったらっていう題だったんですね。死なない薬があったら、みんなその死なないで今、人生80年90年あるいは100歳も珍しくないですけども、もっともっと死なない薬が、交通事故とかね、何があってもともかく死ななかったらどうなるかということをみんなで話して、みんな、いろいろこれからあと何十年か生きたらやりたいことがそれぞれみんなたくさんありますね。ある人はそのもっとたくさんのいろんなことを覚えたい、世界中を回って旅したい、いろんな人の助けるためのお仕事をしてみたいとか、いろんな夢を語っていました。でもそれがもっともっと長くなったらどうなるでしょうか。100年経って200年経って300年経ってもいろんなとこ旅したいですか、いろんなことやってみたいですか、あれもこれも食べてみたいですか。ずっとそうやってみんなで話して会っていくときに、何百年経ったらもうやることもなくなってしまって、早く死にたいと思うんじゃないかという、そういう意見が多くなってきました。一番最後まで見ていなかったですけども、長い、単に私たちの命が寿命が長かったらどうなるでしょうか。みんなはもういいから思うんじゃないかと、それを見て私もそう思いました。それではこの永遠の命を、持つことに、永遠の命って何でしょうか。終わらない命でしょうか、長い命でしょうか。そうではなくて、これは永遠っていうのは、この今のこの世界の時間をずっと伸ばすことと違うんですね。この世界は永遠に続くものではない、いつかは全部世界も終わってしまうわけですから、いつかから始まっていつか終わる、それがこの世界です。この永遠というのはそういう時間に制約され、ある時始まってある時終わるというようなことではなくて、これこそ時間のない神様の世界、聖書の他の言葉で天の国とか神の国とかいうふうに言われています。それはこの世界の因果律と言いますか、この世界の法則の中で私たちが生きるんではなくて、本当に神様の栄光の中に、神様の光の中に生きる。それは例えばヤコブの手紙だったかね、ガラテヤだったかに書いてあるような、聖霊の御は愛と喜びと平和と平安と寛容と親切と、そういう人と人とが、あるいは人が一人でも、人と一人が平和の中に生き、愛の中に生き、そして神様と人との間もその愛と平和と寛容と、本当にその一緒にいることが喜びである、そのような交わりの中に、そのような関係の中に生きることが、そしてそれは時間を持ってやるとき、始まってあるとき、終わる世界ではなくて、もう本当にそこにある存在そのもの、始まりも終わりもない神様の前にあって、喜びと愛と平安と、そういう中にある命です。そこに私たちは入れていただくことができる。で、私たちがこの地上に生きて、この地上の因果律の中にずっと生きて経験してますから、それがどんな世界かはなかなか想像はつかない、想像はつかないけれども、神様が永遠の 命を私たちに与えてくださるというこのことを信じて受け入れることができる。そして信じることは本当になるんですね。聖書の中では、聖書の世界では信仰が信仰、が現実になってくるという、そのために神様は私たちに救いを与えられ、私たちにこの新しい命を与えられた。これはイエス・キリストを信じたときに私たちの心の中に神様の聖霊が来て宿って、私の、ね、たちの中に住んでいてくださる。そして私たちが希望を失いそうになったり、いろいろな悩みに囲まれたときにも、私たちは神様を見上げ、その聖霊の力によって、聖霊が私たちに明らかにしてくださる信仰の恵みによって生きる力を受けることができる。これがイエス・キリストがご自身の命を私たちのために十字架にかけて、私たちがそれまでにして私たちを愛してくださり、私たちに与えようとしてくださったもの、永遠になくなることのない神様の恵みであります。このことは、私たちの信仰の等処方といいますかね、私も中学生の時クリスチャンになったその一番最初の処方のところで神様に教えていただいたことけれども、それから60年以上経って、経ってもこのことが私の信仰の基礎といいますかベースであります。私のためにイエス・キリストが十字架にかかって私の罪を代わりに贖ってくださった、私は神様に許され、神様の子供として、救われた。そしてそのように私は今も生きることができている。しかも神様の恵みの中に生かされている。これは私たちは人間の想像を超えたことですけれども、少しずつ少しずつでも私たちの経験によって、ね、それぞれの信仰生活の中にそれぞれの出発があり、これからいろいろな悩みがあり、そういう中から救われたそれぞれが経験をお持ちだと思います。そのようにして神様が私たち一人一人に与えてくださっている恵みの命、永遠の命ということであります。お祈りしましょう。神様、神様がその一人を私たちのためにお与えくださって、私たちを救って永遠の命を与えてくださった、このことは私たちの想像を超えた素晴らしいことですけども、けれどもあなたは私たちにそのことを私たち一人一人に経験させ、そしてまたその永遠の神様の救いの中へと私たちを導き入れてくださっている、この経験の中に置かれておりますことを感謝いたします。けれども私たちがこの地上の歩みの中にいて、どんなに試練や迷いに遭うときに、神様が私たちと共に歩んで、私たちにこの変わらない約束を持って、私たちを支え守り導いていてくださいますから感謝いたします。どうか私たちのそれでもいろいろな悩みや試みやときに、どうぞ共に歩んでいてくださる主が本当に私と共にあることを覚えさせ、神様を見上げてその恵みを覚えさせてくださいますようにお願いいたします。今週1週間もどうか神様の恵みのうちを歩むことができるように、私たちがいろいろな地上の歩みに迷うときにも、どうぞ神様がそばにあって私たちを支え助けていてくださることを覚えさせてください。今日来ることのできなかった方々、いろいろな恐れの中にある方々をどうぞ神様、一人一人お守りくださいますようお願いいたします。感謝と願いと尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アメン。
アメン。